天使の訪れと題して説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書2章の8節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。毎年クリスマスの季節になると耳にすることの多い大変有名な箇所です。クリスマスまであと1週間というふうに近づいていますけれども、今晩はこのクリスマスの天使たちの言葉を通してクリスマスの出来事がどういうことであるのか、そのことを聞き取りたいと願います。最初に10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。天使が訪れてきて一番最初に語った言葉は恐れるな、そういう言葉です。短いですけれども大変慰めに満ちた言葉です。たった5文字、恐れるな。しかし天使が語ってくれる言葉には力があります。そしてその力というのは神様に由来する力です。神様が天使たちの口を通して恐れるな、あなたはもう恐れる必要はないのだ、そう語りかけてくださいます。私たちはさまざまなことを不安に思ったり恐れたりしながら生きています。自分自身についてもさまざまな不安を抱えますし、あるいは他人についても、他人がこの私のことをどういうふうに扱うだろうかということを始終気にします。あるいは現在気になっている、心にかかっていることがこの先自分の思うように進んでいくだろうか、そういう気がかりもあります。本当にさまざまな不安や恐れを抱えて私たちは毎日暮らしています。しかしそういう私たちに神様は恐れなくてよい、そういうふうにおっしゃるんです。しかしどうして恐れなくていいのでしょうか。その理由はまだこの最初の言葉では明らかにされていません。しかし最初に語られる恐れるなというこの言葉には不思議な力が宿っています。私たちは放っておけばいつでもくよくよしたり苛立ったり不安になったり落ち込んだりしがちなのです。恐れにとらわれてしまってすっかり押しつぶされてしまったり、逆に気が立って荒々しくなったりします。いつの間にか自分でも気がつかないうちに恐れによって我を失うんです。ところがそういう私たちに恐れるな、神様がそう語りかけてくださるんです。不安や悲しみや恐怖が私たちの心に働きかけてひっきりなしに不協和音を起こさせようとしている。でそういうところで実はその不協和音に沈黙を命じるこの言葉を聞かされるときに、私たちはどことなくほっとする、そういう思いを感じるのではないでしょうか。主イエスキリストがお生まれになっている、そうであるからには私たちはもはやどんなことがあっても恐れる必要はなくなっているんです。ここに生まれてくる方、その方が私たちの不安のすべてをご存じでいてくださる。そして私たちの不安と恐れをすべてその身に引き受けてくださる、そういう方だからです。 新約聖書のヘブライ人への手紙の4章の15節のところには、主イエスが誠の罪をあがなう大祭司というふうに紹介されて、こんなふうに言われています。ヘブライ人への手紙の4章の15節をお聞きします。私の聖書ですと405ページにございます。405ページの下の段のちょうど真ん中ぐらいですが、ヘブライ人への手紙の4章15節こう書かれています。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。この方は私たちと同様に試練に遭われた。もし私たちが何かに出会って苦しんだり悩んだり悲しんだり傷んだりするとすれば、実はこの方はさらに激しい痛み、苦しみ、悩み、嘆きを経験されたんです。そしてそういう方として、実は嘆いたり苦しんだりする私たちをご自身の上に引き受けてくださいます。それだからあなたはもはや恐れるには及ばない。クリスマスの天使たちはそう告げているんです。さて、天使は恐れるなと言った後で二言目にこう言います。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。天使たちを通して神様は私たちに恐れるなとまず一言おっしゃって、ひとまず気持ちを落ち着かせてくださいます。でその後でむしろ大いに喜びなさい、そう言葉をかけてくださるんです。私たちが抱えている不安や恐れについては、恐れなくてもいい、そういうふうに言ってくださり、反対に喜びについては、大きな喜びがある、大いに喜べ、そうおっしゃってくださるんです。そういう大きな喜びを告げてくださる方として、神様はクリスマスの日に私たちのもとを訪れてくださいます。でここで天使が語っている言葉を真面目に受け取るならば、私たちの人生というのはどんなに困難な事情がありましても、根本的には大きな喜びの方へ導かれているということになるでしょう。神様が力に満ちて恐れるなとおっしゃって、私たちの心の乱れ、不協和音を鎮めてくださる。そして逆に力を持って大いに喜びなさいって言ってくださるんです。神様は人間の争いや分裂を乗り越えて私たちに呼びかけてくださいます。対立と敵意を乗り越えて喜びに入りなさい、そうおっしゃってくださいます。キリスト教国同士の場合には、戦争しているときにクリスマスの季節になるとクリスマス休戦というのが行われる場合がありますが、あれは神様がお互いの中に対立や分裂を超えて共に喜ぶように招いてくださっている、でそういうことを両方の国が合意するもんですから、このときにはその言葉に従いましょうと言って一時休戦になるわけです。でもちろん、しかし大いに喜べと言われても、何を喜びとするかというのは人それぞれだろうと思います。ある人は喜べと言われて、これは個人的な自分だけの喜びということを考えるかもしれません。またある人は信仰とは全然関係のない世俗的な喜びが 自分の喜びだというふうに思うかもしれません。クリスマスにサンタクロースが高価な装飾品をプレゼントしてくれることを楽しみにしている人だっているかもしれません。このところでは天使たちは喜びの中身が何だということについては語りません。ただ民全体に与えられる大きな喜びがあるんだ、そういうふうに言います。民全体というんですから、どんな人もということです。神様を信じる、神様に信頼する人だけが喜ぶ、そういう喜びというのではないのです。どんな人も喜んでいい。ですから神様の御心って本当に広やかだと思います。大層寛大に、神様と全然関わりのないところで喜ぼうとする人たちであっても、あなたはこの時喜んでいいんだとおっしゃるんです。それはどうしてか、神様がそういう人間を愛そうとしてくださってるからです。神様は立派な天使みたいな人だけを愛されるんじゃないんです。罪人を愛してそのために一人も与えてくださる方です。神様は作られた者たち一人一人と一緒に喜ぼうとしてくださいます。神様の喜びが私たちを覆い包もうとしている、そういう大きな喜びがやってきているから、あなたたちは喜びについて大いに喜びなさいって天使が言うんです。ですから私たちは喜びの形はどういう喜びであってもいいのですけれども、しかしよく分かっていなきゃいけないことは、この喜びというのは神様に由来する喜び、神様から始まっている喜びだということです。どんな形の喜びだっていいんです。でもクリスマスの喜びってのは神様に根ざした喜びであって、神様の中に根を張ってるっていうことがとても大切なんです。少なくとも天使たちはそういう神様からの大きな喜びがやってくるのだということをここで告げているわけです。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。そしてこういう神様に根ざす喜びこそが実は本当の喜びです。神様が私たちのもとを訪れてくださる、それは神様ご自身の喜びの中に私たちを招こうとしてくださるからなんです。そしてそういうことを考えますと、このクリスマスの時期に神様抜きでただ人間の思いとか人間の楽しみだけで自分たちの喜びを表そうとする人たちがクリスマスの後うんと疲れてしまうということの理由がわかるような気がします。実は本当の喜びの根っこっていうのは神様の中にこそあるんです。ですからこのクリスマスの時にその喜びの源である方から喜びを汲み出さないのであれば、ただいたずらに騒ぎ回ったり緊張感や疲労感を増すだけということになってしまうわけです。でさて、そんなふうに天使の言葉は最初に恐れるな、それから大いに喜べ、そういうふうに言っていて、どうして恐れなくていいのか喜べるのかということについては語られていませんでした。3番目のところで実はその核心部分にあたる言葉が語られています。11節の言葉です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。天使たちは地上の一つの場所、一つの時に私たちの思いを向けさせようとします。今から2000年余り前のダビデの町ベツレヘムに救い主が生まれている、その事実に目を向けさせようとするんです。私たちはほっといても恐れを持ちやすいものなんだって最初に申し上げました。恐れや不安にとらわれて苛立ったり悲しみに沈んでしまったり落ち込んでしまったり塞ぎ込んでしまったりする、でそういう私たちが恐れなくてもいい、むしろ喜ぶのは大いに喜んでたらいい、でひょっとするとそういうことを言われるとです、 この地上の苦しい現実から目を背けて、なんか天の高みの遥かなところを眺めていなさいって、そう言われるんだろうかって思っていると、そうじゃないんです。天使たちはまさにこの地上の現実に目を向けるように、そういうふうに言うんです。歴史の中の一つの現実にあなたは目を注ぎなさい。ここに一人の緑子が生まれている。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになっている。その出来事に目を向けなさいって、そういうふうに言うんです。で、これはおとぎ話でも作り話でもありません。歴史の中に起こった歴史とした一つの現実です。皇帝アウグストゥスの時代に、あるいは暴君ヘロデが世を治めていた時代に、人を人とも思わない支配者がいて、そして税金をなるべくたくさん取り立てようとする支配者がいて、あるいは人の命を何とも思わなくて幼子を皆殺しにするような、そういう支配者がいた。そういう世の中、威張った政治家が貧しい人たちを虐げて、そしてそのために身重の女性が長い旅をしなければいけないような、そういう世の中、羊飼いたちが夜命がけで他人の羊の群れを番しなければならないような、そういう世の中、そういう世界の現実で、これは普通に考えれば神様に結びつくなんてちょっと思えない現実です。神様がこの世界を顧みてくださっている、そういう中にあって、なんでこんなにむごい現実があるんだろうかと思わされるような、そういう現実です。普通に考えたら神様なんかいないので、そういうことがこの世に起こるんだと言われても仕方がないような、そういう現実です。ところがまさにそういう世界の現実のただ中に神様が関わりを持とうとして踏み入ってこられた、それがクリスマスの出来事なんです。神様が一人の緑子をこの地上に送り出して、それによってこの世界の本当に破れ果てた、傷ついて傷んでいる現実と関わりを持とうとしてくださっている。で、そういう出来事が実際に起こったんです。今から2000年余り前に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったという出来事です。で、当然のことですけれども、救い主が生まれたなんて聞かされてもです、生まれたての赤ん坊がどんな人に成長していくかなんてことは、分かりっこありません。その生まれてきた赤ちゃんがどういう人だったか分かるというのは、これはその子が成長してかなり長い間人生を生きて、そしてその一生を閉じたときに、この人はこういう人だったということが分かるようになるんです。私たちは誰一人例外なくそうです。今生きていて自分がこういうものだなんて分かっている人は誰もいません。私たちがどういうものかはっきりする、それは私たちがこの一生全部生き終わったときに、この人はこういう人だった、この人の人生はこうだったって言えるんです。そしてそれは実はこの幼子の場合も同じなんです。そのご生涯全体を歩き通されて、特にその最後にある十字架の出来事と復活の出来事が起こったところで初めて、実はこの子の誕生には大きな意味があったんだということが知られるようになります。新しい赤ちゃんが生まれてくる、で、そういう誕生の出来事っていうのは、どんな赤ん坊の誕生であっても周りの人たちにはとっても感動的な出来事として受け取られます。よくこの世に生まれてきてくれた、世の親たちはそんなふうに自分の子供のことを考えます。ある家に一人の子供が生まれてくるということは、その子が生まれることでその家に新しい将来が加えられるような、そんな出来事として受け取られます。子供のない家庭であれば自分たちでの代でこの家終わるだろうと思っていたところに子供が与えられれば、さらにその先に自分たちの家は続いていくんだ、そういう希望を与えられる出来事として赤ん坊の誕生っていうのは 大変世の中で歓迎されるんです。しかしです、実はそういうふうにとっても喜ばれ歓迎されて生まれてくる私たち一人一人なんですけれども、しかし今生まれたての赤ん坊であっても、その子は実は長く生きてきた私たちと同じように、やがては罪と死の印を帯びながら生まれてきている。それは残念ながら事実です。実は私たちは生まれた時から死の影を刻んだ人生を生きるようなところがあるんです。ところが世々のキリスト者たちは、ここに生まれているこの幼子マリアから生まれたこの緑子についてはそんなふうに考えたことがありません。もしこの緑子が他の人間の緑子と同じ子だったら、この子は罪と死を超えて復活をし、そして永遠の命の導き手になどなれるはずがなかったはずです。しかし世々のキリスト者たちは、ここに生まれた緑子の中に救い主キリストの姿を見出してきました。いかにも新たな歴史の一ページを開いてくれそうな、そういう期待だけの見かけ倒しの赤ん坊というのではなくて、この子が本当に神様の御心を表してくれて、そして同時に神様に従って生きることを喜びとすることを私たち人間に教えてくれる、実際にそういうことをしてくださった一人の人間がこの緑子の中におられるんです。私たちの場合ですと、どなたであってもその人生には罪と死の影が色濃くまといつきます。しかしこの方は違うんです。今日最初にヘブライ人への手紙を開いていただきましたけれども、あそこにこの方は罪は犯されなかったって、そういうふうに言われています。罪とは全く無縁の方なんです。この方においては神様の御心がなる、それがこの方の人生であったわけです。人間の人生に当然のようにのしかかっている罪とか死というものは、この方の人生には無縁です。しかもそういう人生が、実はこの方がご自身のために生きられているのではなくて、他の人間たちのために生きられてくる。ですからこの方は救い主がお生まれになったというふうに言われるんです。人生は罪や死にがんじがらめにされているもの、誰の人生でもそうだ。私たちは普通はそう思うんです。自分の人生なんて決して思うようにはいかない、天使じゃあるまいし、決して清らかになんか生きられはしない。私たちはどっかでそんなふうに諦めて生きているところがあります。ところがそういうふうに思い込んでいた私たちに、あなたは確かに失敗も重ねてきたけれども、でも失敗するだけじゃない人生を生きることができるんだ、本当に神様の御心に従って神様の御心に沿って歩むことを喜びとする、そういう人生があなたにもたどることができるのだということを教えてくださったのが、ここに生まれてきたこの緑子です。そして神様の御心に従って神様に支えられて生きるからこそ、私たちはもはや不安や恐れにとらわれるには及ばないんです。むしろ与えられているこの命を大いに喜んで生きていいんだ、そういう言葉を天使たちから聞かされるんです。そして天使たちはさらに四つ目にこういう言葉を語ります。十二節です。あなた方は布にくるまって貝棒家の中に寝ている忍び子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。布にくるまれて貝棒家の中に寝かされている一人の忍び子、それが私たちが恐れにとらわれなくていい、むしろ大いに喜んで生きていいんだというその印なんだって、天使たちはそう言うんです。しかし本当にそうなんでしょうか。そんなものが民全体に与えられる救い主なんでしょうか。ふとそんなことを思います。こんな 小さな血のみごに世界を救うことなんかできるんだろうか。でも実際そうなんです。その通りでいいんです。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つける。で、これは実際に私たちが生きているこの地上に、この世界の現実の中に起こった出来事です。2000年前、おそらく全然目立たない光景としてそれは起こっています。ですからこの子が生まれた時に世の中が大騒ぎなんかしなかったんです。ほとんどの人は気がつかなかったんです。特別な救い主が生まれたからといって手厚い保護を受けたわけでもなく、あるいは王宮の広間に生まれているわけでもなくて、ただ貝羽桶の中に寝かされている血のみごです。しかし事情がそうだからこそ私たちは考えさせられるものがここにあるんじゃないでしょうか。血のみごがなんで貝羽桶の中に寝かされているのか。そこには寒空の下、人々から一夜の宿すら提供してもらえなかったわびしい夫婦がいたということが考えさせられます。しかしそんなふうに貧しくわびしい状況の中でもなお神様は一人一人の命を大切に守り育んでおられる、そういう事実もここには表されているんです。布にくるんで貝羽桶の中に寝かされている、決してとても大事にされている、手厚くされている光景ではありません。しかし神様がこの子にも本当に豊かな心を砕いて配慮してくださっているんです。どんなに惨めで大変そうに見える、そういう中でも神様はそういう事情にある一人一人を顧みて訪れてくださる。そしてその人を守って導いてくださるんです。私たちは自分の思い通りに人生が進んでいくことを願いたがります。しかし思うようにならないことも人生にはたくさんあるかもしれません。でも神様はそういう時にも私たちのことを守って導いてくださるんです。で、このことは私たち自身に引きつけて言えばどういうことになるんでしょうか。私たちは自分という存在がどんなに情けないものであるか、どんなに罪と死の勢力にまといつかれて日もさちもいかなくなっているかということを日々思わされるんじゃないでしょうか。神様が守ってくださっているんだということを知らされていながら、しかしその神様のことをどっかに忘れてしまって、いつの間にか自分の思い通りになきゃ嫌だっていうふうに言い張って神様抜きで生きてしまう。しかしそれでいてちっとも自分の思い通りにならないので、私たちは本当に行き詰まって途方に暮れてしまう、そういう人生を生きている、私はそういうものだっていうところがどなたにもあるんじゃないでしょうか。しかし神様はそれでもなおそういう私たちを愛して、ご自身が神様として私たちを守り導き保護してくださる。で、その事実をこの布にくるまれている血のみごは教えてくれるんじゃないでしょうか。今このボロ切れにくるまれて貝羽桶の中に寝かされているこの血のみごは、本当に困難な状況の中にありますけれども、それでもなお父なる神様の愛に包まれてこの場所で安らかに眠っているんです。同じように私たちもどんなに恥ずべき卑しいものであるとしても、ここに注がれているのと同じ神様の深い慈しみと永遠の愛に包まれて今晩この命を生かしていただいています。もし深い愛を持って、また私たちに強い関心を寄せてくれる、そういう方がいらっしゃるのであれば、私たちはその時どういう行動を取るでしょうか。自分自身は恥ずべき卑しさを持っているとしても、しかし本当にそういう自分に愛を持ち関心を寄せてくれるそういう人がいるんだ、そのことが分かるんだったら、もう一度本気で生きてみようという気持ちにさせられるんではないでしょうか。 私たちのことを注意し気にしてくれる同伴者のその愛に満ちた言葉に励まされながら、もう一度この私はここから歩んでいこう、恥ずべき人間としてではなく、今まで本当にすねに傷を持っているようなところがあるけれども、しかしこのすねでこの地上に一歩を記していこう、そんなふうに新しく生きようと志すんじゃないでしょうか。クリスマスの日に起こった出来事はまさしくそういう出来事だったのだと、そのようにクリスマスの天使たちは語っているんです。あなた方は血の実を見つけるだろう。貝羽桶の中に血の実が寝かされるなんていうのは、これは人類史としては恥ずべき出来事です。だけれども神様はそこに生きている一人一人を本当に深く配慮して、そしてそこでその人が生きることができるように保護を与え、導きを与え、そして将来を備えてくださるんです。ここに生まれた緑子がそのような方だ、そのことを知るときに私たちはもはやカレンダーに従ってクリスマスを祝おうとする、そうではなくなるんじゃないかと思います。むしろこの血の御子が私たちに語りかけてくれる御言葉に慰められ、励まされ、勇気づけられ、支えられながら新しい生き方をしようとする中でクリスマスを迎えるようになるんじゃないでしょうか。また私たちにこの幼子のことを教えてくれる天使に対しても、もっとそばにやってきてほしい、もっと多くの神様の御言葉を聞かせてほしい、そんなふうに願うんじゃないでしょうか。あるいは私たちも羊飼いたちのように大急ぎで立ち上がってこの血の御子のところに駆けつけて、私たちのすべてを良い方向に変えていってください、そういうふうにひれ伏すようになるんじゃないでしょうか。神様はクリスマスの日に私たちに近づいてきてくださいました。そして私たちと共にいて神様の喜びの中に私たちが生きるように招いてくださいます。そういうクリスマスが間もなくあと1週間で私たちの世に訪れようとしていることを覚えたいんです。アドベントの最後の1週間、私たちは神様がこの私のもとを訪れてくださり、そして神様の喜びに預からせようとしてくださっている、その深い愛の大きさ、また慈しみの大きさを覚えながら、この愛にふさわしくお応えして生きていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは始終くよくよして、またイライラしがちな私たちに恐れるなと御言葉をかけてくださいます。あなたの喜びに預かるように招いてくださり、そのために私たちのすべての悲しみや痛みを背負ってくださる救い主をこの地上に送ってくださいました。この方が救い主であるのだ、指し示しながらこの幼子に学ぶように私たちを導いてくださることを感謝いたします。この緑子が私たちのために貝羽桶の中にお生まれになり、そして十字架に至るまでの低い道をたどりながら、罪人と呼ばれる人たちや徴税人たちと交わりを持ち、交わりからつまはじきにされているようなものをあえてご自身のそばへと招いてくださり、あなたの喜びに預かるように招きながら、私たちの罪を最後には十字架の上にすべて清算してくださる、そのことを感謝いたします。どうか私たちがこの主イエスキリストに伴われてこの時を歩んでいくことが許されますように。私たちにはなお様々な不安や恐れが心の中に頭をもたげ、それがどうしようもなく私たちを捉える時が多くあること思います。どうかそのような辛さを覚える時に、そこにあって十字架の上を見上げることができますように。私たちのために十字架にかかり苦しんでおられ、そしてまた罪を清算してあなたのものとして生きるように招いてくださっている、そのような主が共に歩んでくださる、その幸いな歩みをどうか私たちがここからもう一度歩み出すことができますようにお導きください。 この晩それぞれの場所に歩んでおられる兄弟方、姉妹方、お一人一人の夕べの生活をどうかあなたが顧みてくださいまして、その痛みや苦しみを聞き上げ、そして主が共に歩むように導いてくださいますようにお願いいたします。さまざまな災害のもとに置かれ、また思うようにならない苛立ちや悲しみの中にある方々が、どうか主に伴われる平安の中へと導かれますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。